私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の聖書はコリント信徒への手紙の3章1節から4節までであります。コリントの信徒への手紙をずっと連続で聞いてまいりまして、今日は第10回目になります。これまで前回のところでパウロが言ってまいりましたのは、神の御心は人間にはわからない、聖霊によって知ることができると。つまり聖霊によって知らされることはキリストのことですと。キリストの御業である十字架の救いのことであるということを言ってまいりました。そこでパウロが言いたかったことは、まずキリストの十字架以外に語るべきものはないということでありました。そして続いて神の霊について語ってまいりました。2章のところで、神の霊以外に神のことを知る者はいませんと。私たちは世の霊ではなくて神からの霊を受けましたと、こう書いています。そうしますと、パウロにとって神の霊というのはキリストの十字架を信じさせるものと、こういうことになるのであります。神のことは十字架を置いて以外にないと、こうパウロは強調したいのであります。しかしまたここのところが信仰の難しいところであります。このようにしてパウロは2章まででこの福音の真髄とも言うべきことをまずきちっと語ってまいりまして、次に現実のコリントの教会の実態はどうなのかということを見ていくことになります。そういうことから見ると、コリントの教会の人々はいかにも頼りない、神の霊を受けた人とは思えなかったのでありました。だからパウロは霊の人に対するように話すことはできないと思ったのであります。しかしコリントの人々が神の霊を受けたことは間違いありません。彼らは洗礼を受けたわけですから、まだその初めの方にとどまっていたと、こういうことでありましょう。肉に属するものというと、いかにも世俗的な人で信仰など縁のない人のように聞こえます。しかしそうではなくて、ここでは霊の人としてまだ十分に成長していないという意味でありました。霊の人といっても大人の人もあれば幼子もあると、こういうのでしょう。そしてこの 次の段階に食べ物を例としてパウロは展開していくのであります。それで今日の3章の1節を見ますと、そのことをまず書いています。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の身子である人々に対するように語りましたと。私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物は与えませんでした。まだ硬いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。信仰のこの食べ物の例として、この幼子が飲むこの乳というのは何を言おうとしているんでしょうか。あるいは硬い食べ物という言い方でパウロは何を言おうとしているのでしょうか。まあ、これが一つのこの課題であります。信仰にも深いとか浅いがあるように、まあ、その教えにも初心者向きとか、成熟したもののためということがあるでしょう。ここで言われるこの乳とか硬い食物というのは、そういう意味で言うと、何か最初の優しく噛み砕いて入門的に言う、まあ、それを指して言うのか。硬い食物というのはもう信仰には十分にこの成熟した人のこの御言葉の奥義といった、そういうものをこの指して言おうとしているのでしょうか。そうではないようであります。その点から見ますと、福音というのはもういつも同じであります。ごく簡単なことであります。初心の人にとっても、成熟した信者にとっても、救いはただ十字架にあるだけであります。ある学者がこういう表現をして、ここのところを言いました。ここで言われていることは、教えの本質ということよりも、むしろ教えを解く形式ないしは方法であるのだと。同じキリストが幼子にとっては父となり、知識に長けた人にとっては賢い硬い肉になるのだからと、こういう表現で言っています。そうしてみると、この簡単に言いますと、乳とか硬い食物という言い方は、教えを説く形式あるいはその方法であるということに、このなるでしょう。ヘブル人への手紙がこの先にありますが、このヘブル人への手紙の5章の12節13節というところで、次のようにこのパウロは述べています。まあ、これちょっと公約の方で読みますとですね、あなた方は久しい前からすでに 教師となっているはずなのに、もう一度神の言葉の処方を人から手ほどきしてもらわねばならない始末である。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要としている。すべて乳を飲んでいるものは幼子なのだから、義の言葉を味わうということなどできない。しかし硬い食物は善悪を見分ける感覚を実際に働かせて、訓練された成人のためのもののようであると、こういう表現で言っているんですね。この硬い食物のことをですね、善悪を見分ける感覚が働くと、こういうこの素晴らしいこの言葉で表現してますね。まあこの中には難しいこの神秘的な、この普通にはなかなか寄り付くことができないような境地というものなど一切ありません。もうごく普通のこのことでありますけれども、難しいことであります。善悪を見分ける感覚ということが微妙に実に、難しいことでもあります。そこでそれよりも大切なことをこのペテロの第一の手紙にそれを書いております。ペテロの第一の手紙のですね、一章と二章の一節と二節に次のような言葉を書いてあります。だからあらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、それに一切の悪行を捨てて、今生まれたばかりの乳飲み子のように混じり気のない霊の乳を死体に求めなさい。それによって、老い育ち、救いに入ることになるためです、と、こういうこのペテロの手紙があります。でここで言われていることは、信仰の初歩のものに対してだけでなくて、このどの信者に対してもこれは当てはまって考えられることです。つまり悪意や偽りを捨てなさい。そして今生まれた幼子のように霊の乳をしたい、求めなさい、とこう言うのであります。でこれならば、これは成熟した信者にとってもこれは同じことであります。でパウロは今度はコリントの教会の人々の実情を知りまして、この教会の、この実際のことを考えていくのであります。コリントの教会はパウロから見れば信仰的には幼稚であって、今になってもその力がないというほどのものでありました。実際にこのコリントの教会にはいろんな問題がありました。そこには悪意や偽り、そうしたものが渦巻いてこのいたのであります。信仰というのはその生活にこの別々のものではありません。 信仰が衰えれば、その生活にも問題が現れてまいります。硬い食物を取ることができないような信仰生活では悪意や偽りが出てくるのであります。で、そのことはこのコリントの教会でも明らかでありまして、そこには妬みとか争いが出てまいりました。で、それを、パウロは大変鋭い言葉で、この3節に、言っているのであります。それ共同訳聖書の方で見ますと、パウロは3節で、こう言っておりますね。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか、とこう問いかけているのであります。ここでこのただの人として歩いていると彼が指摘しているのは、ただの人間のように信仰もない、霊によって神様を知ることもない、そのようなこのただの人のようであると言っているわけです。そしてまたこの肉の人という表現で言っていますのは、生まれながらの人のようですと。で、彼は神に対して責任を負うことができない、神について知ろうともしない、そういう人々のことですと。信仰者というのは誰でも何ほどかは神の霊を受けたはずであります。神の霊を受けるというのは、目に見えるあるいは手に触れる、そういうことではありません。神を信じることができるようになるときには、神の霊を受けているはずなのであります。それなのにこの人々はそのように生きることができないで、普通の人間、つまり神の霊を受けていない人であるかのような生き方を平気でしていると、このパウロは指摘しているのであります。神を信じると言いながら、神に対して責任を取るような生活ができてはいないと。そのように神によって生きることができない生活に妬みとか争いが出てくるのだと、こうパウロは言うのであります。で、この普通に考えれば、神から離れたことを表すときには、もっとこの凶悪な生活を想像してしまいます。例えば殺人とか盗みとか、そういうことを究極のところ、そういう悪い、犯罪的なこの人のように、この、想像しがちでありますが、ところがですね、この手紙でパウロは、そういうことは書いてないんです。パウロは妬みと争いと、この2つしか書いてないのであります。 これはこのコリントの教会の事情がたまたまそういうふうであったかというのでしょうか。そうではないと思いますね。それはこの妬みとか争いということがそれほどに人間の心の奥深くに根付いてはびこっていると、そういうこのことを見ているからであります。人間の生活のあるところどこでも問題になることは妬みであります。そしてその妬みから出てくるのは争いであります。そういうことはもう誰でもがよく知っていることであります。でそれをこのすぐにはこの血を流したりこの苦しみ、そういうこの深刻な問題にまで、ただ妬みということではそこにまで至らないのでありますから、ついついですね、そういうものを軽く見てしまうのであります。しかし考えてみると、それほどに人生の生活を蝕んでいるものはこの妬みということかもしれません。人が 2,3 人集まればもうそこには妬みが起こっているのであります。ある人が言いました。これはもう人間の諸悪の根源であると。妬みというのは人間の諸悪の根源であると、こういうことであります。妬みはこの自分の方だけを何かよく見ようとする、大きくしてみようと、この誇りたい、そして他の人をこの下の方に見て小さく見ようとする、それは肉に支配されたこの人間の持っている性質を伸ばしにしていると、こういうことになると、そこに妬みはいつでも起こってくるというのであります。そこから争いが生じてまいります。そしてやがては民族と民族との争いごとになりますし、それは国と国との戦争がいつの時代でも絶え間なくあってきたのであります。そして現代でますます何か恐ろしい戦争の気配さえこの時代になって起こるのではないかという恐怖さえ、私たちに目に見えないひたひたとした恐怖が迫っているようにも思います。また別の見方から小さく見てもですね、教会の中であってもこの問題は起こるというんです。それはパウロの時代に限らない、今日の教会の中においてもくすぶっているこの非常に根深い問題であります。最後に大事なことは、信仰によってキリストに生かされているということ、十字架の復活されたあのキリストにいつも導かれて行かなければならない。どうか私たちの教会にも 主イエスキリストがいつも中心にいてくださって私たちの信仰生活をこのキリストの思いで満ち満ちた信仰生活へと導いてくださるようにと祈っていきたいものであります。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。